はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活し栄光を受けになりました御子イエスキリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日のタイトルは前に出ておりますように7つの本質最高となっています。私たちの教会は7つの本質を土台とした教会づくりをしています。7つの本質に関しては今まで何度も説明してきましたが、今一度その意味を深く考え、また理解したいと思います。そのことをお話をいたします。5月の23日のこと、先月です。鹿児島のコーチングネットワークがスタートしました。コーチングネットワークというのは7つの本質、いつも修法の一番下に書いております、それを共通の価値観土台としてやるコーチング関係、この教会ではメンタリングとも言っております、によって互いに励まし合い、助け合い、共に歩む教会のネットワークです。ですね。で、これは世界的な組織がありまして、世界的には CCMN、日本では JCMN という組織です。ですね。その中にあるネットワークです。現在に日本には21のネットワークがあります。で、九州には九州コーチングネットワーク、熊本コーチングネットワークで、この度でですね、立ち上がりました鹿児島コーチングネットワーク、3つのネットワークが九州にはあります。他に本州北海道にもですね、このネットワークがあるのです。先週はペンテコステ礼拝でした、ね、ペンテコステという言葉の意味は第50という意味です。今から2000年前、AD30 年頃です。120名のイエス様の弟子たちの上に聖霊が臨まれ、ですね、教会のことをギリシャ語でエクレシアと言います。エクレシアですね。で、エクというのは南からという意味です。クレシアというのがですね、そこから取り出すという意味です。この世から取り出された人たちの集まりという意味、これが教会です、ね、2000年前に教会が誕生いたしました教会の歴史はですから、それからおよそ2000年です。しかしながら教会はですね、その間聖書が語る本当の教会の姿、イエス様中心のですね、姿から大きく離れてしまいました。それでマルチン・ルターという人は16世紀にですね、宗教改革をしたのです。本来の教会の姿に戻そうとしたのです。で、この宗教改革以後のですね、宗派をプロテスタントと言います。で、私たちもそのプロテスタント教会にですね、私たちも属しているわけですまあこのことはねはい、今から23年前です。インドネシアにですね、世界中からいわゆる教会の歴史も規模も教派、実はキリスト教にはいろんなですね、教派とか教団団体があるんです。それが異なる300名の牧師が集まりました。みんなそれぞれの教会観があるわけですが、その中で教会って大体何ですかと、教会とは何かについて議論が出されました。教会はこれであれだという議論がですね、それぞれ出されましたが、その中でみんな全員がですね、これなら教会だと言える7つの教会の見方、教会観やる価値観がですね、合意されました。これならみんな教会と言えると、教会はこれだと7つのものがですね、合意されたのです。で、これが教会のですね、7つの本質と言われるものです。今私たちの教会はこの7つの本質を土台に教会づくりをしているのです。 で、この7つの本質はですね、2006年に日本に紹介されました。それで最初関西にですね紹介されたんですけれども、その後ですね関東の方に、中国四国の方にですね、そして2013年にですね九州に入って、九州コーチングネットワークがスタートしたということです。2015年からこの教会でですね、この教会が会場教会としてね、コーチングネットワークの学び会をしてセミナーをやっています。それ皆さんご存知のことです、ですね、よく知っとってください。では教会300人 の, ごあの牧師がですね、これは教会だと言えるですね、その教会の7つの本質っていうのは何でしょうか。で、今日はそのお話をするんです。そもそも教会って何ですかって話なんです、ですね。よく皆さん7つの本質を理解してください。毎週週報の一番下に書いてるんです、ですね、はい。教会というのはまず関係なんです。皆さん、教会というのは建物や場所や組織やプログラムやですね、礼拝のことではありません。ですから厳密に言えば、教会に行くというですね言い方は間違いなんです。場所じゃないからです。だからもしそれ言うならばですね、教会の集まりに行くって言ってください。教会を場所のようにですね、建物のように言い方は間違いです。だって建物場所じゃないわけですから。プログラムでもですね、この礼拝のことでもありません。で、教会って何ですかって話なんですね。実は人のことなんです。教会って人のことなんです。じゃあですね、私はよくあなたが教会ですと言いますね。じゃあ一人で教会になるのでしょうか。一人では教会ではありませんですね。二人以上ですね集まったところが教会で、でそのことはマタイ18章の20節、私だけお読みいたしますが、イエス様がこうおっしゃっているからです。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。私たちがイエス様を中心として、イエス様のお名前によって2人でも3人でも集まったら、そこが教会ですって書いてある。だからただ2人おれば教会かと、そうではないんです。イエス様中心の、イエス様のお名前によって集まっていれば、そこが教会ですとイエス様もおっしゃったんです。教会は人のことです。集まりのことです、ね、質問は後でグループタイムの時に質問してください。ですから私たちが意図的に、つまり目的を持ってイエス様を中心とした集まりをするならば、意図的にイエス様を中心として集まるならば、そこがですね、家庭であっても、職場であっても、レストランであっても、青空天井ですね、屋根がなくても、そこ教会なんです、ですね。別に教会は屋根がある必要はありません。公園に2人集まってですね、イエス様を賛美すれば、そこは教会なんです、ですね。とにかく教会って人のことなんです。集まりのことです。よく覚えてください。だから教会に行くという言い方は厳密には間違いです。教会の集まりに行くというのが正しい言い方です。はい。7つの本質の2番目は参加と言っています。ですね。何に参加するんですか。何に参加するのですか。これはですね、イエス様の御心を行うということです。つまりイエス様の御心に参加するということです、ですね。教会の2番目は御心を行うということです、はい、これはですね、万人祭司とも言われています。万人祭司、万人祭司、この教会ではよくですね聞く言葉ですが、ね、これはイエス様の御心を行う参加というですね本質の2番目なんです。 イエス様はイエス様の弟子である兄弟姉妹皆さんです。皆さんにですね、この世においても皆さんそれぞれお仕事があるわけですね。家事とかいろいろあるわけですね。この世の世界の仕事の営みがあるわけですね。また神の国の働きにおいてもですね、私たちのこの集まりの働きがあるわけですね。この世においても神の御国の働きにおいてもですね、なすべき務め役割を与えておられます。皆様この世にですね、役割があるんですですね。その役割を忠実に果たしましょうということです。皆さんそれぞれ神様はですね、たまたま私は牧師になったのであってですね、ある人はですね、まあお医者さんになる人ですね、また何かな、車の運転をする人、お花を作る人ですね、いろんな分野があるわけですけどもですね、神様はそれぞれ役割を与えておられるということです。でその役割を忠実に果たすということ、これが参加なんです。御心に参加する。そしてですね、神様が命じられた役割をですね忠実に果たし、この地上の生涯を終えてですね、天国でイエス様から評価がありますですね。まあ聖書にはですね、キリストの座の裁きと書いてあります。イエス様から評価を受けます。その時に忠実な良いしもべだとですね、お褒めの言葉を受けるものとなりましょう。実はそれによって皆さんは天国で報いがあるからです。ご褒美がもらえるからです。はい、ここでよく私が言うのはですね、救いと報いは違いますですね。救いはイエス様を信じるだけで救われて天国へ行きます。救われるために行いはいりません。で信じるだけで救われますですね、天国へ行きます。だからこの天国に行ったらですね、ご褒美があるんです。でこれは報い点です。でこれはあなたの行いによります。救われた後どういうふうに行ったか、忠実に歩んだかどうかがですね、天国の報いにつながります。救われるためには信じるだけ、報いは信じた後ですね、それだけ忠実にイエス様の御心に参加してですね、生きてきたかが報いにつながります。よろしいですか？はい、3番目のですね、7つの本質の3番目は能力付与と言いますね。神様は皆さんにお仕事を与えられます。さっき言った参加です。役割を与えられますが、神様はですね、務めを与えるとき必ず与えてくださるのは能力なんです。できないのにお前しろというふうにはおっしゃらないんです。神様はですね、それをしなさい、それをできる能力もあなたに加えて与えるからと必ずおっしゃるんです。でこれ能力付与です。だから皆さん仕事をするためにいろんなね、スキル能力がいるわけですが、神様は仕事を与えるときにそれをですね、果たす能力も与えてくださいます。でもただですね、それはいつもですね、小さなところから始まるんです。はじめちょぼっと与えられるんですですね。いっぺんにドカーンと大きな能力は与えられません。小さな能力を与えられます。でそのことはルカの福音書の16章の10節に書いてあるんです。でそこも私だけ読み出します。皆さんが大変よく知っている言葉です。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実です。小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。で神様は最初少し小さなですね、仕事と小さな能力を与えて、皆さんがその小さなことに対してどれだけ忠実であるかをご覧になります。どれだけ忠実であるかをご覧になります。皆さんが忠実ならば能力をどんどんどんどん加えてくださるということです。神様は初めに小さな仕事を与え、 その小さな仕事に皆さんが忠実かどうかをご覧になり、忠実なものにはですね、さらに大きな仕事を、任せて能力を加えてくださいます。でこれ神様のやり方です ですね。ですから皆さん、小さな、今持っている小さなことをですね、どうぞ用いてください。たったこれだけしかないから、そのこれだけをどうぞ用いてください。そうすると神様がどんどんどんどんそれをですね、用いて増やしてくださるということです。でこれが能力付与ですね。はい、4番目はイエス様中心です。ですね。教会の中心はいつもイエス様です。ね、先週のメッセージでも私が語りました。ですね、イエス様中心。皆さんはですね、朝起きたらもう何をする前にですね、まず聖書には神の国とその義とを第一に求めなさいとこう書いてありますので、皆さんは何をする前にですね、イエス様と向き合ってください。イエス様と2人だけの時間を持ってイエス様に心を向けてですね、イエス様と向き合ってください。この時間を必ず朝取ってください。そしてですね、次にですね、聖霊様、主は御霊ですとこう書いてあるんです。現実に私たちと共におられ、私たちにうちにおられるのは聖霊なんです。だから聖霊様をですね、認め、歓迎してください。聖霊様と交わってください。聖霊様、おはようございます。今日の新しい一日を感謝いたします。聖霊様、今日も一緒に仕事をしましょう。また生活をしましょう。助けてください。聖霊様、私は今日このような予定があります、このようなことがしなければなりません、聖霊様、私の能力では十分できませんので、どうぞ助けてください。とにかく聖霊と交わってくださいですね。はい、そしてですね、次にですね、天の父様、今日私はどうしたらいいでしょうか、あなたの御心を教えてください、この問題があります、これをやらなきゃいけませんが、どうしたらいいでしょうか、天のお父様、御心を教えてくださいと御心を求めてください。聖霊様と交わったら、今度お次にですね、神様の御心、お父さんの御心を求めてくださいですね。そして次にですね、聖霊様と一緒にですね、天のお父様の御心を行う、聖霊様と一緒に生活をし仕事をするんですですね。お父様、神様が今日はあなたはこれをするんですよと御心をですね、聖霊が教えてくださいます。で御心をするのに聖霊が助けてくださるんです。だから聖霊の助けなしにですね、私たちですね、イエス様の弟子は生活仕事はできませんですね。聖書の御言葉を行うことはできませんですね、聖霊が常に助けてくださいます。これイエス様第一なんです。イエス様中心なんです。はい、じゃあ聖書を一箇所開きます。ヨハネの福音書14章を開いてください。二箇所を読み出しますが、大鶴兄弟が読んだ後、皆さんと一緒に読み出しましょう。では大鶴兄弟、最初ヨハネ14章の26節だけ読んでください。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。兄弟姉妹、ここにですね、しかし助け主という言葉があります。 ですね。聖霊様が天のお父様から私たちのところに来られた目的はたった一つなんです。たった一つです。何でしょう。皆さんを助けるためです。だから助け主って書いてあるんです。聖霊様はこの天地宇宙をお作りになった全能の神様です。聖霊様は宇宙を地球をその中にある全てのものを実際ですね作りになったお方なんです。全能の神様です。でその神様が私たちのところに来られた目的はたった一つです。皆さんを助けるためです。皆さんを助けるためです。ですから聖霊様に助けられる人生を送ってください。聖霊はあなたが助けてくださいとお願いすれば喜んで助けてくださいます。聖霊様に助けてくださいとお願いする、また助けていただく人生を送ってください。どんな仕事でもどんな難しい問題でも神様に不可能はありません。問題は皆さんが助けてくださいとお願いしているかどうかだけの問題なんです。助けてくださいと言えて言って任せれば喜んで助けてくださるんです。しかし黙って何も言わなければ聖霊は助けてくださいません。聖霊様は真摯ですから、強引に皆さんの生活に介入なさいません。お願いすれば任せれば任せた分だけ助けてくださるということです。また聖霊はですね、すべてのことを私たちに教えてくださり、イエス様が話したことを、あ、イエス様はああいうことをおっしゃってたということを皆さんに思い起こさせてくださいます。でここにこう書いてある、はい、もう一箇所読みます。同じヨハネ福音書16章の16節です。では大鳥兄弟読んでください。その後皆さんと一緒に読みいたします。はい、
しばらくするとあなた方は、
あ、ごめんなさい、間違えました。16章の14節でした。ごめんなさい。
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。聖霊様という方は常に控えめで前に出られません。私が聖霊だとおっしゃらないんです。で聖霊はどうされるか、いつもイエス様を前に出されるんです。イエス様の影にいて、いつもイエス様を前に前面に出されるように働けます。だから聖霊様が働かれるとき、私たちはいつもこう思うんです。イエス様って本当に素晴らしいお方ですねと、そういうようにイエス様の栄光を表すように聖霊は働かれるお方で、本当にですね全能の神様ですけれどもですね、謙遜で非常に柔和で控えめな控えめなお方です。自らを強く主張されることはなさらないお方なんですいいですか。聖霊様はいつも私たちにイエス様のことを思い起こさせてくださいます。書いてあった通りです。ああ、イエス様がああいうことをおっしゃってたとですね、イエス様の言葉をいつも私たちに思い起こさせてくださるのは聖霊様です。そして宮座をなして、イエス様ってなんて素晴らしいんでしょう、いつもイエス様に栄光を期されるように聖霊は働かれるということですですね皆さんに質問です。皆さんは自分の人生で何を誇りに思いますか。何が自分の人生で誇らしいことですか。つまり自慢できますかということですよ。あなたの人生で自慢できるものは何ですかですね。何ですか。あなたの知恵ですか、強さですか、若さですか、富ですか、学んだキャリアですか、経験ですか。何をあなたは自分の人生で誇りますか。はい、 エレミア書9章を開いてください。ここも大鶴兄弟が読んだ後ですね、ご一緒にお読みいたしますが、23と24節です。では大鶴兄弟読んでください。
主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを、私は主であって地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の御告げ。
皆さんは何を誇りますか。はい、じゃ23、24ご一緒にお読みいたしましょう。はい。主はこう仰せられる。知恵ある者は自分の知恵を誇るな。強者は自分の強さを誇るな。富む者は自分の富を誇るな。誇る者はただこれを誇れ。悟りを得て私を知っていることを、私は主であって地に恵みと公義と正義を行うものであり、私がこれらのことを喜ぶからだ。主の御告げ。ここには知恵ある者は知恵を誇るなと、強い者は強さを誇るなと、富む者は自分の富を誇るなと、もうそんなものは虚しいと、神様の前にも泣きに等しいって。誇る者はただこれを誇れと、悟りを得て私、神様、イエス様を知っていることを、イエス様が私たちの主であって地に恵みと公義と正義を行うものであり、イエス様はこれらのことを喜ぶことだ。イエス様を誇りなさい。イエス・キリストの十字架により罪が許され、神の子となり、神様の愛に包まれ、聖霊様の助けと導きにより、父なる神様の御心の内を歩む。もう一度言います。イエス・キリストの十字架により罪が許され、皆さん神様の子供となりました。神様の愛に包まれ、聖霊様の助けと導きにより、皆さんは父なる神様の御心の内を歩みます。皆さん、これ以上の人生ってないんです。でこれ以外に誇るものはですね、何一つありません。これ以上の人生がないからですですね。これ以外誇るものは何一つありません。ガラテヤ人の6章の14節にはこう書いてあります。私だけお読みいたします。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。十字架以外のものは誇るなと。この世のものは虚しく一時的なものである、虚しくですね、頼りのないものですよと。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。もう私はすでに死んでいるのです。新しい命に生きるのですと。だから十字架以外に誇りません。新しい命に生きるというのは、イエス様を信じて聖霊に導かれて生きるということです。これ以外に誇るものは何もありません。イエス様中心というのは、イエス様と日々向き合います。聖霊様と交わります。父なる神様の御心を行いますですね。これこそ兄弟姉妹、最高の人生です。最高の人生ですですね。これ以上の人生はありませんからですね。イエス様と向き合い、聖霊様と交わり、父の神様の御心を行ってください。はい、5番目は伝道と増殖というです。 7つの本質5番目これはですね、出て行ってイエス様の愛と十字架の福音を伝えることです。ですね、とにかく人を愛するということです。ですね、相手が心を開いたらイエス様の救いを伝えるということです。まず人を愛しましょう。ですね、父なる神様の御心は神から離れ罪と呪いの中に沈み神の裁きと永遠の滅びに定められている人間をご自分のもとに取り戻すことです。ですね。神様の御心は神から離れですね、罪と呪いの中に沈みですね、自己中心に歩み神の裁きと永遠の滅びにもう定まっている人間を何とかご自分のもとに取り戻したいと。でこれが神様のもう切なる切なる切なる御心です。でそのためにですね、ご自分の一人子さえイエス・キリスト様をですね、この世に送ってくださったんです。イエス様は皆さん知っている私たちの罪をすべて一人で負って十字架にかけられ死んで墓に葬られ三日目によみがえってくださいました。このキリストを救い主と信じるだけで救われるんです。救いにお金も行いも人格も性別も国籍も関係ありません。私はイエス様を私の個人的救い主と信じます。私の罪の身代わりに十字架にかかってくださいましたと信じるだけ で聖書には信じて告白して救われると書いてある。信じるだけで救われるんです。これが伝道と増殖です。ですから私たちはこの救い、尊い尊い救いをですね、人々に伝えていかなければなりません。まずその人を愛しましょうですね。愛によって人は心を開いていくからです。これがですね、5番目で、6番目はネットワークです。7つの本質ですね。共に集まるということです。励まし合うということですですね。皆さん、悪魔の働きは対立と分断です。対立させ分断させ孤立させるのが悪魔の働きです。なぜなら孤立は破滅だからです。皆さん、教会の交わりから絶対離れないでください。交わりから離れたらあなたは悪魔の餌食ですですね。悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものをですね、求めながらさまよい歩いていると聖書に書いてあります。だから群れから一匹羊が離れていったら、柵から離れていったら、もう途端にですね、狼や野犬の餌食なんですですね。一匹離れていったら群れにとどまっている限りで、そこにですね、牧者で飼い主がいる限りあなたは安全ですですね。これが教会ネットワークなんです。群れから離れないようにしてください。ですから神様の働きは一致と共存ですですね。私たちは心を一つにしましょう。そして共に住みましょう。そのためには人間関係の中でですね、お互い許し合わなければなりません。教会は家族です。これはクライストチャーチのですね、ビジョンの1番目、修法に書いている通りです。教会はイエス様の家族です。共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょうと書いてあります。皆さん、修法持ってますか？はい、じゃあ修法持ってますか？で、クライストチャーチのビジョンと真ん中に書いてありますね。はい、で1番だけ皆さんと一緒にですね、声を出してお見しましょう。一番だけですね。一番、はい。教会はイエス様の家族。共に集まり、互いに愛し合い、助け合いましょう。で、これがネットワークです。ですね。孤立しないことです。ですね。これが教会です。教会というのは人の集まりのことなんです。はい。教会はまたキリストの体だと書いてあります。別の箇所にはですね。エペソには教会のことが5つに例えてあるんです。神の住まいという家と例えてあります。キリストの兵士軍隊と書いてあるんです。もう一つはですね、 キリストの花嫁って書いてあるんです、まあ、5つのことに、ね、エペソ人ではこう例えてあるんですがです、ね、もう一つはキリストの体です。はい、皆さんは自分の体の中でね、いらん部分がありますか？鼻はいらんと、目はいらんと、そんなことないですね。何か自分の体の中でいらんとこが何かありますか？盲腸ぐらいじゃないですか？あ、ですね。みんな必要なんです。皆さんは体の一部分どこかなんです。キリストの体のどこかなんです。頭がイエス様ですよ。頭がですね。で、皆さんは体の下のどこかなんです。皆さん体の中でいらん部分がどこかありますか？耳はいらんとか、そんなこと言えますか？ですね。みんな必要なんですよ。つまりみんながみんなを必要としてるんです。みんな必要なんです。いらないものは一つもありません。で、聖書はですね、教会がキリストの体と言っている、イエス様が頭と言っている。で、頭から命令、指令が出て、私たちは手足を動かすんです。皆さん、物一つ食べるだけでもですね物をまず見ますよね。で、そこに行って足を使っていきますよね。手で取らなきゃいけないんですよ。で、口に持っていくんですよ。で、噛まなきゃいけないんですよ。で、飲み込まなきゃいけないんですよ。一つの行動でもいくつかの部分がですね、相互に働いて一つの作業ができるわけです。ですね。ですから、みんなが必要なということです。はい。これがネットワークなんです。ですね。はい。7番目が適用可能な構造と書いてあって、これ何ですかと、ちょっとですね、まあ、日本語だけではちょっと理解しにくいですがですね、分かりやすく私今日話してるんです。過去にこだわらないということです。昔はこげんじゃった、前はこげんしとった、こだわらないということなんです。はい、いつもですね、柔軟な柔らかい発想をするんです。ですね、はい、だからね、こだわらないことですね。昔は、過去はですね、伝統はって、こだわらないんです。つまり聖霊というお方は自由なお方です。はい、皆さん第二コリントの3章を開いてください。ちょっと短いところですがですね、オードリー兄弟が読んだ後、私一緒にお読みいたしましょう。はい、第二コリント、ごめんなさい、またこれ間違えた、3章の17節です。
主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
はい、聖書を開いている人、お読みいたします。はい、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。今、私たちの主としてここに来ておられるお方は聖霊なんです。何度も話した。イエス様は天に昇られて、天の父なる神様の御座の右に座っていると聖書に書いてある。で、そこから聖霊を私たちに送ってくださって、今ここに私たちに共におられるのは聖霊なんです。ですね。そして聖霊がおられるところには何があると書いてあります？自由なんです。聖霊は自由なお方なんです。縛られない、束縛されない、こだわらないですね。ねばならないのお方ではないんです。こうしなければならない、そんなお方じゃないんです。自由なお方なんですですね。はい、ですから皆さんは過去や伝統や規則に縛られないことです。聖霊が縛られておられてないからです。で、本質をきちんとですね、守っていれば、後の方法や時期やり方はもう自由なんです。ですね、こうじゃなからないかん、そんなことはありません。いろいろありますですね。聖霊は自由に私たちをですね、働かせてですね、動かしてくださいます。で、これを適用可能な構造っていうんですですね。毎年こうしたから、もうクリスマスの何でも同じことをしようにしましょう、そんなこと全然ありません。今年はこうやってみましょうですね、いろいろ変えてみましょう、どうぞ変えてください。聖霊は自由なお方ですからですね。これを適用可能なことで、教会の本質なんです。皆さんのお仕事でもそうです。 過去のやり方にこだわらないでください。昔これで成功したから、それで今それで同じ方法で成功するとは限りません。時代は変わるんです。状況は変わるんです。だから同じやり方が必ず成功につながるとは限らません。しかし聖霊は今何が必要かは常にご存知なんです。皆さんにやり方を教えてくださいます。はい。教会姉妹、この7つの本質はですね、教会だけの問題ではありません。日常生活や皆さんの仕事においても活用できます。だからこの7つの本質をよく理解して、皆さんのお仕事に、日常生活に用いてください。関係です、参加です、能力不要です、イエス様が中心です、伝道と増殖です、ですね、ネットワークです、適用可能な構造です。全部皆さんのお仕事にも生活にも適用できますので、どうぞですね、仕事の生活の中にもですね、どうぞ適用し活用してください。教会だけの問題ではありません。何といってもまず関係が良くなければですね、人との関係が良くなければ、日常生活も仕事もですね、うまくいきません。また大切なことが相手に伝わりません。関係が悪いのにですね、はい。7つの本質っていうのはですね、人生の、私たちの人生の価値観なんです。だからこの本質をですね、きちんと皆さん見据えてですね、柔軟に聖霊によってですね、皆さんは生活していただきたいと、でそのように思うわけです。よろしいですか。これは教会だけではなくですね、仕事においても生活、日常生活においても活用できる本質です。最後にですね、今クライストチャーチに神様が3つのですね、働きがありますので、そのことをお伝えしています。1番目、信徒が信徒を育てます。皆さんはですね、教会の中では、教会って集まりのことですよ、教会は家族のことですよ。皆さんはお兄ちゃんお姉ちゃんです。もう何年教会来てますか。もうお兄ちゃんお姉ちゃんですよ。これから弟妹がですね、教会に入ってきます。育ててあげてください。育ててあげてください。お兄ちゃんお姉ちゃんは、大家族はお兄ちゃんやお姉ちゃんが弟妹を育てるんですよ。教会も同じですよ。教会は家族ですから、どうぞ皆さんこれから入ってくる人をですね、育ててくださいですね。お兄ちゃんお姉ちゃんなんですよ。もう何年教会に来てますかですね。もう何歳ですか皆さんは。2番目、他の教会を助けましょう。実は7つの本質とかコーチングは、この教会はですね、クライストチャーチは結構進んでるんです。私たち先を行ってるんですよ。またこの本質を知らないね、7つの本質もまだ知らない教会もありますので、さっき鹿児島コーチングのスタートの話やりましたがですね、私たちも鹿児島に行ってですね、みんな応援してですね、支えてきました。私たちは他の教会を支えます。私もあちこちセミナーとか行ってですね、お話をしていますですね。他の教会を助けましょう。3番目、出て行って関係を築きましょう。でこれは教会の働きのビジョンのですね、皆さん修法に書いてある2番目のことです。はい。では2番目をですね、皆さんと一緒にこれをお読みいたします。よろしいですか。はい。あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。最初に言いましたようにですね、教会とは人の集まりのことです。建物ではありません。ですから家庭でも職場でもレストランでも青空天井でも公園でも教会なんです。それは皆さんがイエス様を中心の交わりを持っているかどうかなんです。中心にイエス様がおられればですね、そこに集まったらどこであっても教会です。ですから皆さんは教会をそこで作ることができるわけです。まあ、すでにそこは教会になっているわけです。イエス様は中心ですから。だからあっちこっち出て行ってですね、もうたくさん教会をですね、皆さんの中から、先生私は10カ所教会持ってますよと、先生私20カ所ぐらい教会持ってますよと、もうそうなってほしいともう心から願います。 ですね。だって皆さんが行くところが教会ですからですね、はい、そこにイエス様の愛を伝えればですね、イエス様の愛を施せばそこが教会です。だから出て行って関係を築いてですね、そこを教会としてくださいですね。この3つが神様が今クライストチャーチになそうとしておられることですからですね、そのことあっちこっちにもたくさん教会をですね作ってください。2人集まったら教会なんですよ。大田さんにね、みんなお茶飲もうかと誘ってですよ、そこお茶飲もってね、最近どうしてるっていろいろ話してですよ、途中からですねイエス様の話とかに持っていくわけですよ、教会ですよ、ね、はい、はい、今日の説教のタイトルは7つの本質最高です。つまり7つの本質はずっと私は語ってきましたが、今一度ですね考えてですね、見ました、お話をしました。クライストチャーチはこの7つの本質を土台、まあ、共通の価値観、みんなと同じですね価値観のした教会づくりをしています。中心はあくまでもイエス様です。中心はイエス様です。だから、そして聖霊様に導かれ助けていただきですね、イエス様なんと素晴らしいお方でしょう、神の栄光を表すですね、皆さんは弟子ですから、もうすでに弟子ですから、弟子の歩みをしていきましょう。でこれが今日のメッセージです。ではどうぞお祈りします。見渡してください。